WAN
聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は学校教育課心の教育推進チームの春目隆さんをお迎えして、トライアルウィーク事業所バンクについてお話を伺います。春目さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずトライアルウィークとは何かって、もうすっかり浸透していて皆さんご存知だと思いますが、改めて教えてください。
はい、トライアルウィークとは、学校、家庭、地域が連携し、心の教育の充実、生きる力の育成を目指し、平成10年度から実施している兵庫県独自の取り組みです。
はい、もう30年近くなるってことですよね。
はい、
実施の背景はどういうものでしたか。
はい、平成7年1月の阪神淡路大震災は甚大な被害をもたらす一方、自他の生命や人権を尊重する心、ボランティア精神、共に生きる心の寛容など、多くの貴重な教訓をもたらしました。
はい、
兵庫県においてはこれらの教訓を生かすべく、生きる力を育む教育の充実を図るためにさまざまな取り組みを進めてきましたが、その矢先、平成9年には神戸市須磨区での大変痛ましい事件が発生しました。
はい、
この事件は人間としての在り方、生き方を改めて考えさせるとともに、社会生活上のルールや倫理観の育成、善悪の判断、自己責任の自覚や自立自制の心の寛容など、心の教育の充実を図ることの大切さを再確認させることとなりました。
はい、
兵庫県教育委員会ではこの心の教育の在り方という課題について検討するため、心の教育緊急会議を設置いたしました。
はい、
この会議ではこれからの心の教育には従来のように結論を教え込むのではなく、活動や体験を通して子どもたち一人一人が自分なりの生き方を見つけられるよう支援していく教育にシフトしていくことの重要性が指摘されました。
はい、
それとともに提言の具現化に向けた取り組みの一つとして、中学生の長期体験学習の導入が提唱されました。
もうそれはいろいろ背景があったということですけど、生きる力を育む心の教育ということなんですね。
はいはい、
そのトライアルという言葉の意味もちょっと改めてご紹介ください。
はい、トライアルの意味としましては、まずは挑戦するトライとともに、
はい、
学校、家庭、地域の3者の連携、この3者を表すトライアングルの意味も込められております。
はい、もう周知のこととは思いますが、トライがカタカナで、
はい、
やるがひらがななんですよね。
はい、そうなんです。
トライ、やる、する、やるってことですよね。
はい、
はい、トライアルウィーク、これ、実施対象は何年生でしたっけ。
はい、公立中学校の2年生、特別支援学校中学部の2年生、義務教育学校の8年生の生徒たちです。
はい、中学2年生ですね。実施の時期、実施期間はどうなっていますか。
実施期間は原則として6月または11月を中心とする1週間で、
はい、
月曜から金曜までの連続した5日間です。
はい、
生徒たちは1日目は緊張の中で、2日目、3日目に活動場所に慣れて、4日目に自分なりに創意工夫をして、うん、5日目にはやり遂げた考えや感謝の気持ちを持つようになります。
はい、
狙いの達成や生徒の満足感、自己有用感を得るためには5日間の活動が必要であると考えております。
はい、
本市における令和8年度トライアルウィークの実施期間は5月6月に行われる予定です。
あ、来年5月6月ってことですね。確かに5日間やることの達成感って絶対ありますよね。
はい、
あの1日体験なんとかとか、そういうのとは全然違いますもんね。
はい、
はい、わかりました。これ、ところでなぜ中学2年生、ピンポイントですけどね、中学2年生が対象ってなってるんでしょうか。
思春期にある中学生は心身ともに大きく成長する時期であり、とりわけ自分自身を内側から強く揺り動かす衝動性や攻撃性などの葛藤が旺盛な時期です、
はい、
また将来に対する不安や嫌応なく迫られる進路決定への複雑な思いの中で目的や目標を見出せずにいる生徒も少なくありません、
はい、
そこで本授業により生徒たちの時間的空間的なゆとりを確保し、地域や自然の中で生徒の主体性を尊重したさまざまな活動や体験を通して豊かな感性や創造性などを自ら高めることができるよう支援するなど、今日より行くを中心に据えた心の教育を確実に推進していっております。
今日より行くというの分かりやすくていいですね、
はい、
今日より行く覚えておきます。この、トライアルウィークを実施する狙いというのはどこにありますか？
トライアルウィークを実施する狙いは次の3点です、
はい、
まず1つ目、地域での体験活動により共に生きる力や感謝の心を育み生きる力を育てること、
はい、
2つ目に、地域や自然の中でのさまざまな活動や体験を通して豊かな感性や創造性を高めること、
はい、
3つ目に、地域の人々の温かさ、地域の良さやふるさとの恵みに触れ地域とのつながりを深めることです。
はあ、もうたくさん地域という言葉が出てきました。このなぜ地域やまたは自然の中で事業を実施するんでしょうか？
他者と協力協働して社会に参画する態度や自ら考え主体的に行動し問題を解決する能力等を育成するため、さまざまな社会体験活動を通じ生徒のキャリア発達を支援することが重要です、
はい、
これらの取り組みによってともすれば地域に偏りがちな教育を是正するとともに、地域に学び共に生きる心や感謝の心を育み自立性を高めるなど生きる力の育成を図っていくためです。
生きる力を養うということですね。こう地域の方々に支えられていることも実感体感してっていうことですよね、
はい、
そうです、はい、ではトライアルウィークで実施する内容をご紹介いただけますか？
はい、トライアルウィークで実施する内容として例示されているのは、
はい、
農林水産体験活動、職場体験活動、文化芸術体験活動、ボランティア福祉体験活動、その他外国人との交流、情報科学技術環境などに関する活動ですが、生徒の興味や関心をもとに地域や学校の実態に応じて創意工夫することが望ましいとされております。
なんかトライアルウィークイコール職業の職業体験とか職場体験活動だけって思ってる方も結構いらっしゃいますよね。
そうです ね
私もちょっとそんなとこあったんですけど、はい、ものすごくさまざまなものがあるんですよね、
はい、多くの体験をしてほしいと考えております。
はあ、なるほど。このトライアルウィークの実施体制推進体制っていうのはどうなってるんですか？
はい、トライアルウィーク事業は学校と家庭と地域の3社が連携して実施します、
うん、
3社の役割を明確にし3社が共にそれぞれの役割を果たすための万全の準備活動協力を行うことで連携を一層強めることが必要です、
はい、
地域の子どもは地域で育てるという原点に立ち返り地域の教育支援システムの活性化による地域コミュニティの構築という観点で推進していくことを目指しております、
はい、学校と家庭と地域の3社の連携による地域の子どもは地域で育てるという原点って私たち子どもの頃何十年も前ですけどはもうそういうとこありましたからね、
はい、
もう近所の お店のおばちゃんに怒られて覚えたこととかもいっぱいありましたから、はい、もう本当にまさに地域の中で育つ子どもということだと思いますが、具体的な活動場所っていうのはどこになるんですか？
はい、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、飲食店、幼稚園や保育所、福祉施設、公民館、児童館などさまざまな場所で活動しています、
はい、
また農業や文化芸術体験、郷土芸能などにも取り組んでいます、
はい、
事業所での活動は社会体験活動を通して生徒たちが地域とつながることで社会性を育んだり、
うん、
自分の生き方や将来を考えたりと生徒たちの生きる力を育てるために大切な活動となっております、
はい、
令和8年度も令和7年度と同様に地域の事業所で生徒たちが活動できるよう計画を進めております、
はい、
ちなみにですが毎年さくら FM 株式会社さんにもトライアルウィークの生徒たちを受け入れていただいております、
はいはいはい、
今年度は高陵、高部、河原木、深津、鳴尾、西宮浜義務教育学校の 6校15名の生徒を受け入れていただき、うん、番組でニュースを読むなど貴重な体験をさせていただきました。いやいや、ありがとうございました。
いやいや、とんでもないです、とんでもないです。あの、昨年でしたかしら、あの、はい、ここにちょうど生徒さんに来ていただいて、はい、で春目さんにもご出演いただいて、はい、この番組で収録しましたもんね。
はい、はい、そうですね、生放送を体験しました
いや生じゃなかった、収録でした。
収録でした。
でも生徒さんたちは生放送も体験してきてるから、はい、ものすごくしっかりしてて、ちょっとあのびっくりしました。こっちが動揺するぐらいに、はい、しっかりとやってくれてて、はい、すごく印象に残っております。
はい、そうですね、
はい、もう来年もぜひ、来ていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、活動場所っていうのはどうやって探しているんですか？
各校区の地域の皆さんや保護者、学校の先生からなる推進委員会を中心に活動場所の確保に努めております。
はい、
生徒たちの受け入れが可能な活動場所の確保は喫緊の課題でもあります。
そうなんですね。地域の事業所の方々にご協力いただけることが一番ありがたい、そこが今日お越しいただいたポイントですもんね。
そうです。
はい、ではトライアルウィークに協力したいとおっしゃる事業所の方はどうすればよいのかをここでご紹介ください。
はい、西宮市教育委員会は西宮市トライアルウィークにご協力いただける事業所の皆様に事業所バンクへの登録をお願いしております。
はい、
事業所の皆様にご登録いただきたい内容は事業所名や担当者名、事業形態といった基本的な情報のほか、うん、1校あたり受け入れが可能な人数や日数、受け入れていただくことが可能な月、はい、トライアルウィークを受け入れた実績の有無などです。
はい、
なおご登録いただいた情報は西宮市立中学校、義務教育学校、特別支援学校と情報共有させていただきますが、うん、西宮市トライアルウィーク事業以外での利用はいたしませんのでご安心ください。
はい、
ご登録いただける方は市のホームページでトライアルウィークと検索いただくか、ホームページ番号47740450で検索の上、スマート申請のページにてお願いします。
うん、はい、わかりました。これはあの年々受け入れてくださる事業所も増えてきているんですよね？
はい、新しい業種の方々からもたくさん受け入れていただいて、はい、あの大変助かっております。
はい、あの例えばですよ、例えばなんか今こんなところにも生徒行ってるんですよというようなとこあればご紹介いただきたいんですけど、はい、なんかあの西宮市役所にも、
あ、そうですね、市役所にも、ね、はい、たくさんの生徒たちが来ておりますし、うん、あの昨年度から教育委員会でも受け入れたりしております。
え、春目さんいらっしゃるところに来るんですね？
はい、はい、そうです。
え、それで どんなことするんですか？
そうですね、書類を作成する体験を行ったり、あの先生方の研修の受付をしていただいたり、もう様々な業種をあの体験してもらってます。
すごいですね。はい、いや、そんなとこにも皆さん出かけていけるなんて、もうなんかあの私たちの子供の頃にあったら絶対良かったのにと思うことがいっぱいあるんです。ただ30年近く経ってるとなりますと、
はい、
その体験をトライアルウィークでを体験した子供がもう大人になっていってるわけですよね。
はい、
でその方々が今度は受け入れる側になってるというお話を聞いたんですけど。
はい、そういった声も多く聞いております。自分たちが体験したトライアルウィークだからあの温かく受け入れていただいてるということも聞いており、あの非常にあの生徒たちにとっていい体験をさせていただいているのが実態です。
はい、大体そうです。もう40歳ぐらいになってらっしゃるってことですもんね。
そうですね、初期あのトライアルウィークが始まった頃 の、はい、あの生徒さんだともう今40歳前後だと思いますので、
は
い、もう各あのいろんなところで活躍されている方が、はい、あのまたあの次世代の子どもたちを受け入れていただいている現状です。
うわ、そうやってつながっていくんですね。いや、 やってよかったと思う方、それ行ったところでもう学んでこの仕事に就きたいと思った方いっぱいいろいろいらっしゃると思うんですけど、
はい、
なんかそこで体験した職業にその後就職したという子供さんも いるんですよね。
はい、そういった声も聞いておりますし、あのトライアルウィークで経験したことが今の職業に生かされてますっていうようなお声もいただいております。
うわ、いいことですわ。本当にあのこのトライアルウィークがもっともっと充実してもっともっと長く続いていくということが いいですよね、
はい、
地域のためにも子どものためにもいいですもんね。はい、
そうですね。
わかりました。まずは事業所の方々にご協力、つまり生徒さんを受け入れて ていただくということが第一ですので、よろしくお願いしたいと思います。ではトライアルウィークに関するお問い合わせ先を教えてください。
はい、西宮市教育委員会学校教育課まで連絡ください、
はい、
電話番号は0798353857です。
はい、もう一度繰り返しておきます。トライアルウィークに関するお問い合わせは、学校教育課までお願いします。電話番号は0798353857です。今日は学校教育課心の教育推進チームの春目隆さんにお話を伺いました。春目さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のプラスニュース、人権週間についてお伝えします。12月4日から10日までの1週間は人権週間、12月10日は世界人権デーです。いじめや虐待、インターネットや SNS による誹謗中傷など、さまざまな人権問題が依然として存在しています。この機会に人権問題を自分のこととして捉え、思いやりの心、かけがえのない命について考えてみましょう。西宮市では毎月第1、第3木曜に市役所本庁舎1階の市民相談課で人権困りごと相談を実施しています。時間は午後1時から4時まで、受付は3時半までです。人権擁護委員が相談に応じます。人権問題でお困りの方はご利用ください。また今お聞きいただいているさくら FM では、12月7日日曜午前8時半から特別番組人権の広場を放送します。全国中学生人権作文コンテスト西宮地区予選の金賞作文を紹介します。ぜひお聞きください。お問い合わせは人権平和推進課まで。電話番号は0798353320、 0798353320です。最後に西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では市役所の業務やさまざまな制度手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。日本語、英語、韓国、朝鮮語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語の8言語に対応しています。お気軽にご相談ください。電話番号は0798365000、 0798365000。 受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜、日曜、祝休日は午前9時から午後5時までです。なお、ベトナム語は平日は午前10時から午後7時まで、土曜、日曜、祝休日は午前10時から午後5時まで、タイ語は平日は午前9時から午後6時まで、土曜、日曜、祝休日は午前9時から午後5時までです。聞いてなるほど西宮市政。この番組は西宮市のホームページから音声配信も行っています。西宮市で検索をしてトップページのページ番号検索に4069-3398と入力して、聞いてなるほど西宮市政のページにアクセスしてください。来週は西宮市役所業務説明会についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政。 この番組は西宮市の提供でお送りしました。